TBS Podcast。 さてこの時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選びまして内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画です。今月は2冊紹介しようと思います。今週来週と2週間にわたって紹介していきたいのがアルバート・アインシュタインとジグムント・フロイトによる人はなぜ戦争するのかという講談社学術文庫の1冊です。これは物理学者のアインシュタインとですね精神分析で知られるフロイトが手紙のやり取りをしてたとこの事実からして興味深いんですけれども、人はなぜ戦争するのかというお題がですね、残念なことに今この時代にこそ問われなくちゃいけないというお題になってしまいましたけれども、この本は何度も何度も往復書簡をしたということではなくてまずアインシュタインからの投げかけがあってそれに対してフロイトが答えたという、一回きりのやり取りになってるんですが、文庫版で100ページちょっとで2人のやり取りが60ページほどでその本編の後に、先日この番組にもお越しいただいた解剖学者の養老孟司さんと、精神科医の斉藤珠樹さんが長い解説を書いてる、このアインシュタインとフロイトがどういう意見を交わしたのかっていうのを紹介しつつですね、このロシアのウクライナ侵攻が続いてしまっている今人はなぜ戦争するのかという問いかけがどう響くのかというところを考えてみたいと思うんですが、まずこのアインシュタインとフロイトが書簡をやり取りしてたという事実が驚きですが、なぜこういうことになったかというと、1932年に国際連盟がですね、アインシュタインに依頼をしてるんですね。それがどんな依頼だったかというと、今の文明において最も大事だと思われる事柄を一番意見を交換したい相手と書簡を交わしてくださいという、なかなか重々しいテーマですよね、依頼ですけど。アインシュタインにとってこの事柄テーマっていうのが人はなぜ戦争するのかであって相手がフロイトだったと。でこの本2000年に初めて翻訳されたんですけれども、つまり最近といえば最近ですよね。でこの理由をですね、翻訳者の浅見翔吾さんが書いてます。何よりも驚くのはこの世紀の戦争論が今まで埋もれていたことだと。なぜだろうか。ナチズムの嵐の中に消えていったからである。書簡が交わされた翌年にナチス政権が生まれてユダヤ人を追い詰めていく。アインシュタインもフロイトも共にユダヤの血を引いていたためナチスの魔の手が伸びると、だからこそなかなか日の目を浴びなかったんだってですね、結果的にアインシュタインは武器隠匿の容疑で家宅捜索をされて、暗殺の脅威を感じてアメリカに亡命したり、一方のフロイトも、ヒトラーが政権握ったことによってですね、精神分析関係の書物が禁書になってしまって、やがてナチスの家宅捜索を受けてロンドンに亡命することになると。で、2人はその具体的にどんなことを言ってたのかと、まずこのフロイトに送られたアインシュタインの手紙から紹介したいんですが、アインシュタインがテーマにしたのが人間を戦争という首輝から解き放つことはできるのかっていうテーマなんですね。早速こんなことを書いてます。私自身は物理学者ですんで、人間の感情や人間の思いを覗くことには長けておりません。なので解決のための下準備を整えることしかできません。それ以上のことはあなたにお任せしようと思います。人間の衝動に関する深い知識で問題に新たな光を当てていただきたいと考えております。結構これフロイトに放り投げるんですね。でしかもその上でハードル上げてくるんです。あなたなら戦争の問題の解決を阻む障害を取り除く方法を示唆できるのではないでしょうか。かなり依頼としては強気の依頼ですが、その後で自分の考えっていうのを整理していくんですね。自分のようなナショナリズムに縁のない人間からすると戦争の問題を解決する枠組みを整えるのは優しいように見えると。それは国際連盟のような機関に立法と司法の権限を与えて法を守るように義務付ければいいと。でもさすがにそうは簡単にいかないことぐらい分かってると。やっぱ裁判というのは人間が作ったもんだから当然法律や権利と権力というのは分かちがたく結びついてるんだから簡単じゃないと。しかもこの数世紀もの間国際平和を実現するためにいろんな人が努力してきたけれども平和を訪れてないじゃないかと。だとするとこう考えるしかないと。それは何かというと人間の心自体に問題があるんだと。人間の心の中に平和への努力に抗う主従の力が働いてるんだというんですね。その悪しき力にはですね、種類というのがありまして、まずは権力欲だと。どんな時代にも国家の指導的な地位にいる者たちは自分の権限が制限されることに強く反対をすると。それだけじゃなくてその権力欲を後押しするグループっていうのが出てきて、その人たちは金銭的な利益を追求してその活動を推し進めるために権力にすり寄っていくんですね。例えば 戦争の折に武器を売り大きな利益を得ようとする人たちがその典型例だっていうふうに書いてます。まあ、よくすべての戦争は自衛から始まるなんて言い方されますけれども、まあ、今回のロシアのウクライナ侵攻も、まあ、ロシア側の大義名分としては、まあ、自国を、まあ、NATO などの進出から守ると、まあ、まさに自分たちの権限が制限されるのを避けるためにこういうことをしてるんですっていう理由を国内に向けてであったり、あるいは国際社会に言い続けてるわけですね。アインシュタインこういう問いを投げます。なぜ少数の人たちがおびただしい数の国民を動かし彼らを自分たちの欲望の道具にすることができるのか。戦争が起きれば一般の国民は苦しむだけなのに、なぜ彼らは少数の人間の欲望に手を貸すような真似をするのか。それに対して思い浮かぶ答えはこうだと。何かというと、少数の権力者たちが学校やマスコミ、そして宗教的な組織すら手中に収め、その力を駆使することで大多数の国民の心を思うがままに操っていると。でもこれでは新しい問題が浮上すると。なんでその自分の身を犠牲にしてでも操られてしまうのかっていう問いですよね。これに対してアインシュタインは、人間には本能的な欲求が潜んでいて、それは憎悪に駆られ相手を絶滅しようとする欲求があるんじゃないかっていうんですね。その上で人間の心を特定の方向に導いて、憎悪と破壊という心の病に侵されないようにすることはできるんだろうかと、まあこう悩みながら問いかけるんですね。こんなことも書いてます。私は何もいわゆる教養のない人の心を導けばそれでいいと主張しているのではありません。私の経験に照らしてみると、教養のない人よりも知識人と言われる人たちの方が暗示にかかりやすいと言えます。知識人こそ大衆操作の暗示にかかり、致命的な行動に走りやすいと警鐘を鳴らしているんですね。まあ、彼らは複雑に練り上げられている現実っていうのを見ないで、マスコミが報じているものをそのまま受け止めて現実を安直に捉えようとすると、そういうことを言ってるんです。まあ、これはもしかしたら今にも続いているのかもしれないですね。これってこういうことだよねと、今起きていることってこういうことだよねと、こうなっていくんだよねというふうに、まあ、安直に整理する動きっていうのが実は大衆操作の暗示にかかっているだけなんじゃないかという注意が必要ということは、まあ、今にも言えますよね。で、アインシュタインがフロイトに投げかけるんです。あなたの最新の知見に照らして世界の平和という問題に集中的に取り組んでいただければありがたいと。まあ、なかなかハードル上がってますけどね。ただ、まあ、アインシュタインにとってはまあそれだけ切実な問題であり、まあ、疑問であって問いかけだったわけですね。まあ、こうして、まあ、委ねるしかなかったとも言えるわけですけれども、じゃあその委ねられたフロイトがどう答えたのかというと、まあ、あのアインシュタインが人間を戦争という首輝から解き放つために今何ができるのかというテーマを聞いて、まあ、本当に驚いたと。まあ、このような問題に答えるのは私の力の及ぶところではないと思ったし、これは実務的な問題であって政治家が取り組むべきものではないかということを、まあ、フロイトも答えるんですね。まあ、そうするとこれ二人の書簡終わっちゃうじゃんということで、まあ、そう思いつつ進めていくと、まあ、実務的な問題ではなくて、まあ、フロイトは、まあ、自分の研究分野でもあるその心理学的な側面から考えるのも必要だということを言うんですね。アインシュタインが言っていた権利と権力についての議論というのを引き受けて話を始めるんですが、私は権力っていう言葉じゃなくて暴力っていうもっとむき出しで厳しい言葉を使いたいと思いますと。権利と暴力、今の人たちならこの2つは正反対のもの、対立するものとみなすのではないでしょうか。でも実際には権利と暴力っていうのは密接に結びついているんですと。権利からはすぐに暴力が出てきて、暴力からは権利が出てくるんですっていうふうにあります。まあ、今起きてしまっているロシアのウクライナ侵攻を考えるときに、この権利からはすぐに暴力が出てきて、暴力からは権利が出てくるんですという言葉に、確かにその通りだなと思わざるを得ないんですが、まあ、まずフロイトはこの議論をより現象的な部分に持っていくんですね。まあ、例えばこの人間だけではなくて動物はですね、大抵暴力によって利害の対立を解決しようとしますね。で、当初人間もそうだったと。人間が小さな集団を形作っていた時には腕力っていうのが、腕の力ですね、腕力が全てを握っていて、物が誰に帰属しているのか、誰の言うことを聞くのかっていうのは、もう肉体の力によって決まってたっていうんですね。まあ、でも人間にはその腕力だけじゃなくて意見の対立っていうのがあって、まあ、その意見をぶつけることによって解決することもできたと。まあ、それではままならなくなった時に人間はまた武器を持つようになるわけですね。まあ、だからこそ武器っていうのは頭脳とかですね、最智っていうのを超えてしまうもんで、まあ、武器を得て敵を殺すっていうことを 覚えちゃうわけですね。でなぜ敵を殺すのか、これ2つの理由があるというふうに書いてまして、その1つは、その敵と再び相まみえる必要がなくなること、もう1つは他の敵への見せしめになるということですね、まあ、この2つが理由があるんだと。まあでもこういう状況はですね、社会が発展していくにつれて少しずつ変わっていくというふうに書いてます。まあ、先ほど説明したように、この往復書簡というのは1932年に国際連盟がアインシュタインに依頼したと、まあ、1932年に書いたものですけども、まあ、その時点ではあの暴力による支配から法による支配に変わっていったというふうに書いてあります。これどうしてそうなったのかと、答えは一つしか考えられません。多くの弱い人間が結集し、一人の権力者の強大な力に対抗したに違いありません。団結は力なり、団結の力で暴力が打ち砕かれたのですって。まあ、このフロイトの発言を受けてですね、今この2022年の時点でですね、いやそうだよね、そういうものだよねっていうふうに思える人はおそらく少ないと思うんですね。多くの弱い人間が結集して、一人の権力者の強大な力に対抗したということですからね。まあ、なぜそれがそうだよねと思えないかというと、まあ、当然ですが、この一人の権力者の強大な力がですね、残念なことにこの多くの弱い人間の結集を気にせずに、まあ、暴力を振るってるからというあの悲しい現状があるわけですけど、ただまあフロイトの主張というのはもちろんここだけでは終わりませんで、まあ、ここからフロイトがどのような主張をしていくのかと、これにはもちろん続きがあるんですけれども、まあ、ここからはですね、次週ということで、まあ、フロイトがどうすれば戦争を止められるというふうに考えているのか、まあ、その主張に耳を傾けていきたいなというふうに思っております。ということで、この今週はですね、アインシュタインとフロイトによる人はなぜ戦争をするのかというのを紹介しました。来週もこの本、人はなぜ戦争をするのかについて話していきます。このコーナーはポッドキャストでも配信しています。そちらもチェックしてみてください。金曜開店、砂鉄道書店でした。